こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月も後半入ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当にいろいろと先が読めない時期が続いていて、本当お元気に過ごしていらっしゃいますでしょうか。僕の方はというと、まあ、早く暖かくなってほしいなと思うくらいで、何とも言えない日々なんですが、先日お仕事で久々の出会いがありまして、知ってる人いますかね。もう8年も前になるんですけど、2012年の4月から、フジテレビのノイタミナっていうアニメの枠で放送していた釣り玉っていうオリジナルの作品があって、釣りをテーマにした男子高校生が主に、前に出てくる物語だったんですけれども、それがこうブルーレイボックスが出るっていうんで、それの宣伝も兼ねたネット配信用なのかなのラジオをこの間撮ってきて、で出たのが、主演の大坂亮太くんっていう人と、中村健二監督と、そして僕とっていうんで3人で声をラジオを撮ったんですけれども、大坂くんとは、仕事でちょこちょこ会うんであれでしたけれども、中村監督はめっちゃ久々で、釣り玉が終わってから会った記憶があんまりなくて、だから8年ぶりかねって言って話したんですけれども、その釣り玉っていうアニメの前にも、中村監督の C っていう作品に僕は出ていて、でそれいろいろ話していく中で懐かしい話もいろいろ出て、それは向こうで聞いていただきたいんですけれども、それをきっかけにいろいろと昔のことを思い出して、まだ大学生だったので釣り玉の時も、その頃はまだ声優っていうか、そうこの声の仕事を続けていく行かないっていう選択肢もあったし、でもいろいろ思い出してみると、あの時、C も釣り玉も含めて、ノイタミナっていうところですごい刺激的な面白い作品がいろいろあって、そこに出たいなっていう思わせてくれるものがあったし、その前に四季っていうホラーの作品もありましたけれども、で、中村健二監督っていうですね、それの前にすごいとんでもない作品を作ってる人で、もののけとかね、宇宙ブランコとかね、ほんと異色のアニメを作ってるクリエイターの人と仕事ができるっていうワクワク感がやっぱ当時大きかったし、釣り玉も含めて、ほんと濃密な時間を過ごしたなっていう風に振り返って思い出して、アフレコもすごい時間がかかっていたしなんて当時のことをいろいろ思い出して、で、そういう当時そういう意味ですごいワクワクしていたこともあって、こういう作品がこれからも続いていくならば、次々とこういうオリジナル企画で面白い仕事が続いていくなら、この業界面白いかもなっていうんで仕事続けれたのかな、部分もあったのかなとか思い出して、そんなことを思ってね、それと今を比べていろいろ考えたりして、20代が終わろうとしている今、昔のことを思い出すと何とも言い難いですね。頑張って生きていこうと思いますけれども、今週もラジオをやります。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームシッキムさんからいただきました。東京都の方。内山さんこんばんは。もう題名が私はパリピエっていう、これコーナーパリピのコーナーではなくってことなのかな。内山さんこんばんは。私はある程度年を重ねておりますので、お若い方々のような遊びはしておりませんが、大人には大人の遊び方、より質の高いもの、 QOL の向上がテーマとなってきました。クオリティオブライフ、 QOL。 それはね、僕も富に思いますよ。 QOL は大事ですよ。そんな私の最近の楽しみは、友人たちとのホテルでのティータイムです。なるほどね。いわゆるパーティーとは、遠く見えそうに見えるもののっていうところなんですかね。よくあるバイキング形式はゆったりとした時間が過ごしにくいので、もっぱらホテルのラウンジでくつろぎつつ、給仕してもらいます。気に入った菓子があれば、併設のパティスリーで求められますのでおすすめです。自宅でもアフタヌーンティーパーティーを行いたいと思い、先日は横浜の紅茶専門店で講習を受けてきました。茶器も揃いつつあり、友人を呼ぶのが楽しみです。 人から見ればただのお茶、そこに投資しているとき、私の人生は最高に贅沢かつ優美だと思います。内山さんも優美なパリピになりませんか。違った形のパリピもあるんだよというメールいただきましたけれどもね。ティータイムときたか。茶器も揃いつつあり、友人を呼ぶのが楽しみです。俺これ本当話ずれるかもしれませんけど、茶器ってね、紅茶だとあの平たいやつの上にちっちゃいコップカップ、を乗せるっていうのが主流だと思うんですけど、あれに熱いもの注がれて、しかも並々入れられるともう口にたどり着くまでにこぼしそうなのがすごい嫌で、俺だから僕その文化っていうかね、そのあれがないんでしょうけど、もうでっかいマグカップに半分ぐらい入れても雑に口に運んでもこぼれないぐらいのが僕は好きなんですよね。だからこれとちょっと遠投い人生を今とか送ってますね。でもそういう楽しみがあるっていうのもね、ちょっとちらっとは見てますけどもね、普段生きている中では。でも確かにこういういろいろ今のところはパリピのコーナーもクラブとか、そういう朝まで飲むっていうのもお送りしてますけれども、メールいただいて、僕のこう壮大な計画ではいろんなパーティーがあるんだっていうのを唱えていきたいっていう壮大な計画がありますから、そこに向けてはですね、そのいろいろこうジャンルとしてはいろんな、私はこういうパーティーですっていうのはありなのかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんもね QOL を向上させていきましょう。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール。続いてはこちらのコーナー、ムビログ。このコーナーは私内山聖が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。久々にやりますね。今回取り上げる作品はこちらです。ミッドサマー。今週ミッドサマーについていろいろ話していくんですけれども、映画を巡るというか、いろいろこうニュース見ていくといろいろあったなと思って、まあ、やっぱり新型コロナウイルスのもたらすものの影響によって、まあ、公開延期になる作品も多かったですね。海外も含めてムーランだとか、対策系が、ザ・ニュー・ミュータンツとか007のね延期だっていうんで、ワイルド・スピードとかクワイエット・プレイスの新作とか、日本でもドラえもんがとか2分の1の魔法っていうピクサーの新作が延期とかね、いろいろ延期になるものもあったし、また映画館自体が営業するしないっていうのもありましたね。休館する、この期間はお休みしますという映画館もミニシアターとか名画座を中心としてありましたし、本当先が読めなくなっていて、まあ、海外では映画館を本当大規模に営業しないっていう動きもありましたし、またその制作レベルにおいても撮影中断するっていうニュースもいくつも見ましたね。ディズニーやネットフリックスが海外で映画やドラマを制作を中断するとか、ストレンジャーシングスが中断っていうニュースもあったし、なのでこういうということは、まあ、対策系を中心として公開延期になり、現在、制作途中のものが中断になったりして、これからわかんないですけど、素人考えで言うとかける新作がないような、谷間の時期みたいなのは来るのかなと思っていて、まあ、そういう空いたスクリーンどうするのかななんてなんとなく思って見てるんですけれども、まあ、観客側とすればね、新作見るものがないなってなったら、で家にいるんだってなったら、古い映画をね 今こそ楽しむべきなのかなと思ったりして、今こそテクノロジーを活用というか、まあ、インターネットで今は本当に、データで買えるっていうのも簡単だし、あるいはもっと安くレンタルで、24時間かなとか見放題っていうのもありますし、そういうのでクラシック系の名作見るとすごいね、やっぱ面白いものたくさんあるんでね、そういうの掘るのもいい時期かななんていうことを思っていますけれども、まあ、今週はミッドサマーやっていくんですが、ミッドサマーは、147分の結構尺の長い映画で、アメリカ映画なんですけれども、監督はアリアスターという人で、この人は脚本もやっていて、今回ミッドサマーはオリジナル作品です。で、アリアスターってどんな人かっていうと、ヘレディタリー継承っていう前作もホラー映画をやってまして、それが長編映画デビューだったらしいんですね、なんと。なのでミッドサマーは今回ので2作目と。で、生まれたのが1986年なので、まだ33歳。 信じられませんね。若すぎるっていうかね、映画のその老成した感じと比べて実年齢がとても若いという感動です。ここから30代、40代、50代、60代と、あと一体何本新作が見られるかと思うと、ほんとワクワクして楽しみなんですが、ミッドサマーの方に話を戻しますと、出演しているのはフローレンス・ピューっていう女優さんが主演で出てまして、イギリス出身の人でこの人は、他に何の映画出てるかっていうと、もう海外では公開されているストーリー・オブ・マイ・ライフっていう赤草物語の、何度目かの実写化ですね。あれも日本では延期になったそうですけれども、あるいはマーベルの最新作、最近映画館に行くと必ず予告を見るブラック・ウィドウ、これも延期になったらしいですが、こっちに出てますね。あるいはジャック・レイナーという人や、ウィル・ポルターなどが出ている作品です。こちらミッドサマーは制作会社が A24 という会社が関わっていまして、 A24 作品であると。この A24 っていう会社は本当今一番間違いない会社で、映画ファンはみんな知っている会社だと思ってますけれども、またロゴもね、あの映画始まる時に出てくるあのロゴもすごい憎いくらい洒落てる会社でね、もう目が離せない今会社なんですけれども、近々の作品に目を向けても、フェアウェルっていう近日公開とされているあのウォーク・アフィナーが出ている、アジア俳優がたくさん出ている作品だとか、ネットフリックスで見られるアンカットダイヤモンドとかもね、まだ見てないですけれども、これすごい大絶賛されていたし、まあそのいろいろ制作レベルで関わってるものもあれば、配給をやってるみたいな立ち位置の作品もあるらしいですが、この A24 はね、本当によくもまあこんな次々と両企画をね、クリエイティブが過ぎるだろうっていうようなね、会社でね、もう今一番会議が覗きたい会社の一つですよね。どういう話し合いのもとにね、ここにたどり着くのかっていうのが気になる会社でありますが、ミッドサマーのあらすじを簡単に紹介したいと思います。主人公は女子大生のダニーという人です。彼女はメンタルに問題を抱えていて、同じくメンタルに問題を抱える妹と、現在連絡が取れず心配しているというところから始まります。で、そんなダニーには同じく大学生の恋人クリスチャンという男がいるんですけれども、まあ、この二人はちょっと倦怠期であんまりうまくいっていない状況があると。で、一方彼氏のクリスチャンの方は、同級生の男と友達たちとスウェーデン旅行を計画中と。で、それは、なんで行くことになったかっていうと、グループのうちの一人のスウェーデン人の交換留学生がいて、そのペレっていう、男性が誘ってくれて、行こうっていう風になったと。で、彼の地元、これがまあスウェーデンの中でも自然あふれる山奥の田舎の村なんですけれども、で、夏至に行われる伝統的なお祭り、何十年かに一度っていうお祭りがあるから、そこに来ないかと、言われて、それを体験させてくれるっていうんでスウェーデンに行くことになったと。で、当初クリスチャンはダニーを連れて行く気はそんなになかったんですが、まあいろいろあってダニーも同行することになります。で、結果、男4人とダニーでアメリカから、出かけることになりましたと。で、彼らは一体ペレの地元で、何を体験するのか、まあその地元が本当にその村が自然豊かで、白夜でいつも明るくて、人々は皆笑顔で優しい、そんなところなんですけれども、そこで何が起こるのかという映画です。で、この映画、最初に注意事項だけ言っとくと、まあホラー映画で、スプラッターシーンもありますと。まあそれが苦手な人は気をつけていただきたいなと思いますし、まあ結果 R15 指定にもなっている映画です。で、私はもう2回見てまして、結構長い尺なんですけれども、全く2回目も退屈することはなかったですね。で、最初に見た時直後の感想で言うと、もう本当衝撃的な一本というかね、前作のヘレディタリーの時はですね、まあすごいのはわかるんだけれども、まあもちろんそしてみんなが絶賛するのもわかるけれども、なんて言うんでしょうね、こうどこがこう認めきれない気持ちというかがあって、でランキングには入れなかったと思うんですけど、今回はね、ちょっと降参というかね、まあ、素晴らしいなと。アリアスター監督は一体どこまで登り詰めるのかというようなぐらいの気分にさせられる一本でしたね。僕はヘレディタリーより断然こっちが好きだなと思います。本当ちょっと巨匠の道を歩んでいくような風格がありますね。で、ミッドサマーの冒頭からタイトルが出るまで、そして、序盤にあってはですね、ここがね、とてもじわじわと盛り上げてくれる、ペースコントロールがうまくできていて、最初主人公のダニーが、 電話、そしてメールをしているシーンから始まるんですけれども、で、その電話もですね、彼氏、そして友人とかと電話していて、まあ、その会話やキャラクターの表情の端々から、その人間関係、その周囲の現在の状況がわかるような作りになっていて、とても効率のいい語りをしていて、良いと。で、メールがちょっとちらっと見えるところから、まあ、妹、ダニーの妹の少し危ない様子が垣間見えて、不穏なムードが高まってくると。で、ダニーとクリスチャンの関係もそこから見えてきて、まあなんか付き合ってるんだけど、で、嫌い合ってるわけでもないんだけど、微妙なムードが漂っていると。で、クリスチャンもまた、はっきりしないキャラ造形がされていて、はっきりしない男として描かれていてですね、そのあたりの微妙さ、微妙な不穏さもすごい良くて、微妙なテーマで揉める感じが面白かったですね、序盤は。その、向こうに行く行かないの、あの、微妙さ。そのダニーがなんで言わなかったのって言って、でもクリスチャン側からすると、いや、一応言ったけどね、みたいな。でも行くって、はっきりとは言ってなかったじゃない、みたいな。その、なんとも言えない、ああ、そこで揉めるか、みたいなところで揉めてる感じとかもですね、微妙なムードを描いていてよかったですね。まあ、とにかく、そのトータルで不穏な雰囲気を高めていって、高めていって、とある大変な事態が起きて、そこからこうダニーとクリスチャンの二人のショットが映って、そこからカメラがどんどんどんどん奥へ進んでいって、後ろの窓に行って、そこから外に行って、雪がすごい寒々とした風景の中、雪が降っているっていう、そのドヨーンとしたところにクレジットが始まるっていう、そしてタイトルが出るっていうところがですね、なんて言うんでしょう。まあ、これからとんでもないことが起こるんだろうっていう、その不穏なムードの上げ方、あるいは、この負のネガティブな方向に異様に盛り上げてくれる負の上げ感がすごくてですね、なんとも言えない気分でワクワクさせてくれましたね。まあ、そこから本題に入っていって、村に、白夜の村にみんなで乗り込んでいくんですけれども、そこもそのアメリカから、その飛行機にショットがパッと変わるところもね、見た人わかると思うんですけど、あそこの移動の演出が素晴らしくて、カメラが上から、ダニーを映してるんですけども、ふっとトイレに入るとっていうところがね、すごい、優れていましたね。テンポを上げるっていう効果もあるし、そしてまたダニーの感情があそこでもそうだったし、飛行機に乗ってもその感情が続いているっていう演出も二つ兼ねてるので、移動も兼ねてるし、キャラクターの、感情描写もその時間でキープしているんだっていうことを見せる、なんかこう効率が良くて、とてもよくできていましたね。で、内容に関して言うと、そこから始まる。要は、近代的な価値観、近代的理性を持った若者たちが、まあ、ある種興味本位で、自分たちの理屈や通常の社会的ルールだったり、現代の法律とか、今のいわゆる現代人の、風習、習慣、価値観が全く通用しない人里離れたすぐには帰れないところ、外国あるいは田舎の方に行って大変な目に遭うという、まあ、要は定番の方の一つで、まあ、ホラー映画とか、そこからのパニックになっていく。要は、大きく言うと、ジャンル映画の定番の方の一つで、で、往々にして、もともとその大学生たちは、まあ、違う文化にも、自分たちとはちょっとかけ離れた文化にも理解を示す、進んだ私たちでありますみたいなムードを出していたんだけれども、てんてんてんみたいな、そういうところから始まる映画は、まず型としてありますね。で、思い出すのは、パッと思い出すのは最近の映画で言うと、イーライ・ロス監督のグリーン・インフェルノっていう2015年に公開した映画が、あれ僕大好きですけれども、まあ環境保護だとか先住民保護に興味を持った、そしてまあそこにシンパシーを感じていますよっていう大学生たちが、まあ社会活動の一環としてそこに実際に行ってみて、いろいろあって、その地域のまあそこの映画におけるリアルを体験して、まあ大変な目に遭うっていう映画がありましたけれども、まあそういう内容だけ取り出すとそういうジャンルなのかなと思います。だからもっと抽象化して言えば、まあ調子に乗った若者たちがひどい目に遭う型のホラー映画なんですけれども、だからそういう意味で内容面においては珍しいものではなくて、肩だけ取り出していくと。でも、ミッドサマーをこう、褒めたり、こういろいろ語るニュースだったり、レビューを見てみると、こう異色のホラーみたいな語られ方することが多いと思っていて、ちょっと一風変わったみたいな。じゃあなんでそういう風な言われ方をするのかと、考えてみると、まあまず一つパッと見てわかるのはその白夜の村で、に行って旅行に行って大変なことが起きるから、まあずっと明るい中でそういうことが起こる。ホラーなのに暗闇を生かさずに夜に見えない怖さっていうのを最大限に活用しないという部分で珍しいっていうのはあるんでしょうね。まあでも僕はそこだけではないと思っていて、何が他と違うかっていうと、やっぱり撮り方とか語り方、ここがよくできている。つまりはルックが素晴らしいというか、ルックの特徴がすごくて、その特別さが、異色な映画に変えているんじゃないかなと思いました。 つまりは撮り方見せ方でこんなに印象が変わるんだっていう お手本のような作品で、撮り方で言うと具体的に言えばゆっくりとしたカメラの動き、もうカチャカチャ動かさないような動きでゆっくりとして動いたり、だんだん後ろに引いていったり、だんだん寄っていったりというか、で横にゆっくり移動していったり、でそして移動していった先にまた違うものが出てきて、奥にまた違うのがあったりしてっていう、あるいは村に入るときもそうですね。あの特徴的なカメラがぐるーっと逆さになっていて、また戻ってきたりするような、あの最高な導入の仕方とか、そういううまいことうまいことやってると思いますね。例えばあとはメインの会話、メインで映っている会話をしているキャラクターたちの後ろの方で、村の独特な風習がちらりと描かれたり、あ、こういう風な生活が行われてるんだっていうのを説明的にならずに、その背景として語っていくうまさだったりとか、つまりは様々な工夫によって、一風変わったものにしていると。だからもうその計画性たるや、とてもその段取りね、こんなんパッと取ってできるようなものじゃないと思うので、その組み方がとても綿密に組まれていて、練られているなぁと見ている間中思いました。だからとりあえず取って編集で繋いだ感が本当終始ゼロというかね、最初から最後まで意図に満ちている作り方が絵のレベルにおいてもなされているなと思いましたね。なのでその、映像の面で全て計画されている、されていたっていうところと、内容でも、こう、全て定まっていたっていう部分で、そこがリンクしている見事さがあると思いますね。それはもう、今のところアリアスター監督の作家性というべきところなんだなと思います。ルックに関して言えば、撮影監督のこのパベウ・ポゴジェルスキーさんという人が、まあ、ヘレディタリーに引き続き担当していますが、本当素晴らしい仕事をしていて、他の監督と組んだらどうなのかなっていうのも気になりますし、まあだからミッドサマー、ここまでの話をまとめるならば、ジャンル映画っぽい内容で、なんだけれども、かつ、ルックにいろいろ工夫を加えることで、アートムービーに見せている。まあ、アートムービーと言うしかないような撮り方をして、まあそういう合わせ技で異色のホラー映画になってるんだなと思いましたね。ルックでひねりを加えていくっていう。で、まあ語り方もすごい緩急の付け方が巧みだったり、ゆっくりと進むなと思ったら、急にショッキングな展開が起きてテンポアップさせたりっていう、長尺、とても長い尺をダラダラさせない工夫もなされていますし、まあとにかく面白いと。で、後半部の展開に関して言えば、深くは言いませんけれども、僕が期待する、まあ予想する展開とはずれていてですね、まあだから監督の興味はそこではないんだなと思いましたけれども、彼ならではの独自のエンディングに突き進んでいってですね、まあそれを見ながら呆然としながら、まあ参りましたという気分になりましたね。ということで、ミッドサマーはもう本当すべて決められていた物語、定まっていた物語、だし、意図とか策略とかがまあ本当多く詰め込まれていて、言ってしまえばできすぎているのが欠点というようなタイプの映画なのかなと思いました。まあアリアスター監督、まあもはや巨匠なのかなと思いますし、あとホラー映画以外もとても見たくなる監督ですし、おそらくできるんだろうなという才能を感じますし、まあ A24 という会社もね、本当あっぱれというしかない。今年はとてもいい映画がもう頭からどんどん公開されていますけど、その中でもまず見るべき一本なのかなと思いますね。ということで、まだやっていたら見てみてください。以上、ムビログでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は久々に、ムビログやってミッドサマーをお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。まあミッドサマーは、賛否両論あると思いますし、僕もいろいろ会う人会う人に勧めてますけど、それで見てきた結果、ちょっと違ったなっていう人もいらっしゃったりしたので、まあそれは好みはあるのかなと思うんですけど、こうでもね、なんていうか批判できないというか、よくやってるなぁとは思ったんですけどね。やっぱうまさがあるし、次も、こういう映画撮ったらどうなるんだろうとかっていうのも気になるし、今完成してるのに、まだまだ若いから将来性もあるっていう風に見てみると、どんな人生を歩んできたらあんなオリジナルで作れるのかなというような作品でしたね。まあ映画館、 そして映画業界もまたどんな、作品が見られるのか、まだまだちょっとね不透明な状況もあるので、難しい部分はありますが、昔の映画もたくさんあるんでね、いろいろこう掘っていっても面白い、時期なのかなとも思います。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはパリピな皆さんの、今週もいただきました、日常を教えていただく私はパリピ、私内山幸喜に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。買い物不精な私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。